私が中学生の頃に、バイブルキャンプなどでよく歌っていた賛美があります。まあ、今から30年ぐらい前の歌なんですけど、もしもキリストが来られたらという賛美がありました。こんな歌詞です。もしも今キリストがこの地上に戻って来られたら、心の用意はできていますか？主に会う準備はいいですか？もしも今キリストがこの地上に戻って来られたら、心の用意はできていますか？主に会う準備はいいですか？その日その時は盗人のように誰にも知られずやってくるから、心の用意はできていますか？主に会う準備はいいですか？まあ、当時キリスト教会で流行っていたゴスペルフォークと呼ばれるジャンルの曲なのですが、まあ、とても軽快なメロディーとは裏腹に、歌詞のその内容にドキッとさせられるものがありました。まあ、とても良い曲で、私も大好きな歌だったのですが、心の用意はできていますか？主に会う準備はいいですかと、繰り返し繰り返し歌の中で問いかけられるその言葉に、どこか不安を感じるのです。イエス様は私の救い主であり、私を愛しておられる優しいお方であるはずなのに、今すぐにイエス様が来られてお会いすると考えると、恐怖なのです。街中で警察に会うと何も悪いことしていないのに、ドキッとする人がいると思います。パトカーが通りかかるのを見るとですね、車運転してるときになんか悪いことしてないかなと思ってですね、そのスピードを緩めたり、シートベルトを確かめたりすることがあると思うんですけど、しかし、主に会うとなると、恐ろしい感じがするのです。心の用意ができていない、準備ができていない自分がいるんです。その時は私はまだ教会に通っていて、なんとなくイエス様や神様は信じていましたが、はっきりとした信仰を持つには至っていませんでした。正式なクリスチャンにはなっていないものの、世の終わりにある神の裁きを恐れていたのです。で、今日の聖書箇所は、そのキリストとお会いする日、キリストの再臨について、そして神の審判について、イエス様ご自身が語られた聖書箇所です。2000年前にイエス様が来られたことを初臨と呼びます。初めて臨むと書きます。つまり私たちがクリスマスとしてお祝いしているのは、キリストの初臨をお祝いしているのですが、この世にお生まれになったそのイエス様が人々に福音を述べ伝えて、やがて十字架にかけられ、死なれ、救いの道を開かれ、三日目に死から復活されて、天に帰られ、そして現在に至っています。で、そのイエス様が再びこの世界に戻って来られる日を再臨と呼びます。その時イエス様はこの世界の歴史を終わらせ、すべてのものを裁いて、キリストを受け入れた者を永遠の命に入れ、キリストを拒んだ者を永遠の滅びに移されます。これがイエス・キリストの再臨です。しかし、これは決して恐ろしい出来事ではありません。むしろイエス・キリストを受け入れている者にとっては恐ろしいどころか希望の日、喜びの日なのです。今日の聖書箇所では、何々なしもべは幸いです。幸いですと3回も言われています。ではどうやったらキリストの再臨を恐ろしい日としてドキドキしながら待つのではなく、希望の日、喜びの日として待ち望む幸いなしもべに私たちはなることができるのでしょうか。イエス様の言葉から教えられたいと思います。今日は、先ほどは48節まで読んでいただきましたが、37節まで一度区切って、御言葉を取り継がせていただきたいと思います。35節をもう一度読みいたします。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。イエス様は再臨を待つ私たちに腰に帯を締め明かりを灯していなさいと言われます。 ここで先ほどの問いかけにあった、どうやったらキリストの再臨を喜びの日として待ち望むことができるかという答えが示されています。それは腰に帯を締め明かりを灯しているということです。つまり主に会う準備、再びこの世に来られるイエス様をお会いする備えをしていなさいということです。腰に帯を締めるというのは再臨への備えを表す言葉です。イエス様とお会いする準備をする、イエス様が来られる日まで何もしていないのではなくて、信仰を持って主に仕えるしもべでありなさいとイエス様は言われるのです。私たちの日常には様々なことがあります。信仰のことより優先すべく家庭のことがあり、仕事があり、学校の学びがあり、その他に趣味や友達との付き合いなんかもあります。しかしそればかりではなく、信仰を持って主に仕えることも大切です。イエス様が来られた時にそれらを優先したことは何もしなかったことの言い訳にはなりません。それらの置かれた環境で私たちはクリスチャンとして信仰者として歩み、証をし、伝道することができるのです。イエス様は私たちが再び来られるその日まで腰に帯を締めていなさいと言われました。当時のユダヤの人たちが着ていた服というのは布を継ぎ合わせてできたものでした。そこにですね、首を入れるための穴を開けただけの服だったんですね。だから大きな継ぎ合わせた布に穴を開けて首を通して着る、だらーんとした洋服だったんですね。そのままでは仕事をすることはできない、そういうものだったんです。ですから仕事をするときには腰の紐を縛り、着物を託し上げて活動しやすくしたのです。つまり私たちに主は心の帯を締めていなさい、信仰の帯を緩めているのではなく常に締めていなさいと言われるのです。世の中の動きを見ると物事の終わりに近づくほど忙しくなってきます。学期末、学年末になると試験があり忙しくなります。お店でも決算が近づくと決算セールなどで忙しくなります。年末になると家庭でも忙しくなります。それと同じなのです。今は終末と呼ばれる時代です。終末の時代こそ私たちは主のために働くのです。それは世の中のブラック企業のように過剰労働せよという意味ではありませんが、何もしないでいるのではなく再臨に備えていつも主のために何かをしようとする気持ちを持ちなさいと言われるのです。主人がそれを見て喜んでくださるような日々の生涯を送りなさいとイエス様は言われます。では明かりを灯すとはどのような状態でしょうか。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。それは聖霊の火によって燃やされているということです。くすぶってしまった信仰ではなく燃やされた信仰です。自分自身に霊の油を注ぎ、その燃やされた信仰によって人々にその明かりを照らすということです。どんな明かりでしょうか。イエス・キリストの十字架、福音の明かりを人々の中にあって高く掲げることです。くすぶった信仰で持っている明かりを覆い隠してしまうのではなく、人々の間でその明かりを灯しるよう輝かせていくのです。そのために霊に燃やされているのです。腰に帯を締めることが私たちの信仰姿勢を表すなら、明かりを灯すというのは私たちの証の生活です。これは私たちの信仰生活にとって両方必要なものです。明かりを灯して作業をするには腰に帯を締めなければならないのです。これは私たちの霊の問題、信仰の問題であります。私たちの火が聖霊の火によって常に 私たちの心が聖霊の火によって常に燃やされ続け、輝いているということがイエス・キリストを待ち望むことにつながるのです。明かりを灯すと言いますと、婚礼の時に花婿を迎えるための灯火の油を絶やさないようにと言われたイエス様の例えを思い出します。花婿が来るのが遅れたために灯火の油を切らしてしまった。そこで入れ物に油を用意しておいて灯火を消さなかったしもべは賢いしもべだと言われ、しかし油を用意しておらず灯火を消してしまったしもべは愚かだと主は言われました。そのしもべは結局、ね、油を買いに行っている間に婚礼が始まってしまい、戸が閉じられてしまい、暗闇の中に締め出されるという結末がありました。つまり花婿であるイエス様が来られるまで私たちの信仰の火を絶やさず燃やし続けなさいというのです。そしてここでもまた婚礼が例えで出ています。この婚礼というのは再臨を意味する例えとして再びたびたび用いられています。36節、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。当時のユダヤの婚礼、結婚式というのは、日本のですね、何時に集まって何時に終わるというものではなく、一週間もお祝いが続く、とてもとても長いものでした。そして先の話にあったように、夜遅く、花婿が花嫁を迎えに行き、そこから婚礼が始まることもあったのです。そのような婚礼に主人は招かれます。そして家にはしもべたちがその帰りを待っています。しかし例によっていつ帰るかわからない、いつ婚礼が終わって帰ってくるかわからない主人を忠実に待ち続けなさいというんです。夜中にですね、コンビニエンスストアなんかに行きますと、お客さんが来ない時間帯のコンビニの店員というのはレジから離れて店の奥でですね、休憩していたりですね、お客さんが来ないと思ってですね、レジで雑誌を読んでいたり、スマホをいじってサボっていたりします。さすがに居眠りしている店員はいないかもしれませんが、そのようにいつ婚礼から帰ってくるかわからない主人を待つしもべは、サボっている。眠っていることが多かったというのです。ですから、いつ主人が帰ってきてもすぐに戸を開けようとその帰りを待ち構えていなさいとイエス様は言われるのです。で、同じようにこの主人が家の戸を叩くという表現は、どこかで聞いたことがない表現ではないでしょうか。それは黙示録3章の20節で言われている御言葉に共通するものがあります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これは私たちの心の戸を叩くイエス様のことを言っています。イエス様を私の神様として、私の救い主として心に迎え入れているかどうかが、イエス様の再臨の時に最も重要なことです。すでに一度心にイエス様を迎え入れて信仰に入った人も、再び来られる主を迎え入れる準備ができているかどうか、私たちは自分の心を、自分の信仰をもう一度吟味しなければなりません。冒頭に挙げた先ほどの賛美ですが、もしも今キリストがこの地上に戻って来られたら、心の用意はできていますか？主に会う準備はいいですか？そういう歌詞を聞いて、救われているのに、この言葉を聞いて、ドキッとするのはどういうことなのでしょうか？それは、救いの確信がないということです。私たちは、すでに救われているのです。 いつイエス様が来られても大丈夫なはずなんです。私たちはイエス様の十字架を見上げ、神の御子を十字架にかけるほどの自分の罪を悔い改め、この方こそ私を罪と死と滅びから救ってくださる救い主だと信じるなら救われているのです。ですからイエス様の来られる日は私たちの救いが完成する日、救いが実現する日、喜びの日なのです。私たちはその日を希望を持って待ち望んでいるのです。私たちの信仰というのは神様を信じて、イエス様を信じているだけではなく、再び来られる主イエスを待ち望むということが私たちの信仰を生き生きとさせるものとなるのです。決していつ来るかわからない、来たらどうしよう、そのような恐れを持つ日ではないのです。しかし再臨のイエス様に対する希望を持ってない人は平安がありません。私たちクリスチャンの望みは、私たちのために死んでくださり復活してくださった方がもう一度この世界においでくださり、私たちの体もイエス様と同じように死ぬことのない永遠の体に変えていただくことができるということなのです。その死を待ち望むことがクリスチャンの希望なのです。私たちを取り巻く環境はものすごいスピードで変化していきます。未曾有のとか、前代未聞のとか、観測史上最大のとか、そんな言葉が次々と飛び交うことがあります。しかしどのような状況に落ち込んでも、イエス・キリストが再び私たちを迎えにおいでくださるということが、私たちに希望を与えてくださるのです。ですからイエス様は、その日がいつ来るかわからなくてもすぐにドアを開けられるように待っていなさいと、待ち構えていなさいと言われたのです。もし心のドアを開けてイエス様をまだお迎えしていないのなら、私を受け入れなさいとイエス様は言われます。この心の部屋、心の家のドアには、外側にはノブはついていません。ですからイエス様の方からそのドアをこじ開けて無理やり入ってくることはありません。あくまでもイエス様は戸の外に立ってその戸を叩くだけです。あくまでも開けるのはあなたなのです。自分の判断で心を開き、イエス様を救い主として迎え入れなければならないのです。その時が来てから受け入れようというのでは遅いのです。それは愛する人に伝えることにおいても同じです。私たちが伝道しようとするときになかなか伝わらないということがあります。何度何度伝道しても伝わらない、信じてもらえない、聞いてもらえない、そういうことを繰り返していくうちに私たちは諦めてしまうことがあります。その時が来たら伝えたらいいと思って先延ばししてしまう、そのような気持ちがあるんですが、そのようなことはできないのです。ある人はこのように言いました。まだ十分な時間があると、時間がたくさんあると考えることほど命取りなものはない。明日という言葉を見つける日、それが人生で最も危険な日である。これは私たち信仰者が再臨の死を待ち望む態度にも言えることです。いざその時が来ても寝ぼけ眼でドアを開けることができなくて、主人が入れなかったということがないようにしないといけないのです。ですからイエス様はもう一つの言葉を持って私たちに警告してくださいます。それは目を覚ましていなさいということです。37節を読みいたします。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に任せ、そばにいて給仕をしてくれます。 これは私たちの信仰の目を覚ましていなさいということです。目を覚ましているという言葉の意味するところは、ただ単に寝ないこと、眠らないことではなく、眠りから目覚めることを言います。眠ってしまった信仰の人に目を覚ましなさいとイエス様は言われるんです。そしてそれに加え、眠りそうな私たちにも寝入らぬようにと、目を開く努力をしなさいと主は言われるのです。で、この目を覚ますという言葉はグレゴリオというそうなんですが、後に再臨に備えるキリスト者の在り方を教える言葉となりました。まあ、ですからグレゴリオス、グレゴリウスというそう名乗ることが、まあ、後に流行ったと言われています。私たちの目が世の中の欲や何かきらびやかなものに目を奪われていると、神様のことが全く見えなくなってしまいます。主よ、私はあなたを求めていますと、神様との交わりを求めていくことが目を覚ますということです。私たちの本当の幸せは、来たりたもうイエス・キリストを希望を持って待ち望むことです。これを忘れてしまったら、私たちの信仰は眠ってしまいますし、その灯火が消えてしまいますし、力がなくなってしまい、希望がなくなってしまうのです。そうなってしまうのではなく、霊に燃え目を覚ましてキリストを待ち望む人の生涯はむしろ輝いていくのです。そのような目覚めたしもべをイエス様は食卓につかせ給仕をしてくださるというのです。しもべというのは、まあ、奴隷のことを言いますが、主人の帰りを忠実に待っていたしもべ、たとえですね、いつ帰ってくるかわからない主人を寝ないで夜中の3時4時になっても、帰ってきたらすぐに迎え入れることができる、そんなことができたとしても、しもべとしてやるべきことをやったまでなんです。あ、ご苦労、一言で終わるかもしれません。しかし、そんな忠実なしもべに対して、この主人は給仕をしてくれるというありえない対応をするのです。私が帰ってくるのを眠らずに待ってきた、待っていてくれた、いつ来るか来るかと待ち構えて迎え入れてくれた、そんなしもべであるあなたを今度は私がもてなそうと言ってテーブルにつかせ食事を出してくれるというのです。もちろんこの主人というのは、これまで婚礼に行っていました、いろいろな人間付き合いもあったと思いますし、また遠くからですね、遠方から婚礼があって帰ってきて、真夜中に帰ってきてもうすぐにでも寝たい、そのような主人が忠実に待っていたしもべを今度はねぎらってもてなしてくれるっていうんです。それは素晴らしい主人ではないかと思うんです。ヨハネの福音書の13章に最後の晩餐の様子が表されております。いよいよ自分が十字架の道を進もうとしているとき、最後に弟子と食事を取ることを切望されたイエス様がですね、その愛を余すところなく表されたと聖書には記されています。そしてその愛の行為として、最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちの足を洗うということをされるんです。まあ、当時足を洗うというのはとても卑しいことでした。奴隷以外がやろうとしないとても卑しい行為を弟子たちでさえもやらなかったことをイエス様は弟子たちにして差し上げたのです。またこのことというのは、まあ、私たち再臨がですね、私たちが生きている間にあるかどうかは分かりません。ひょっとしたら私たちが生きている間にあるかもしれないですし、まあ、再臨の主とお会いする前に私たちは召されることもあります。しかしやがて同じように私たちは天に入れられるときに、イエス様とそして全ての神の子供たちと共に この天における祝宴に私たちは共に着くことができるんです。そこでイエス様は私たちをそのテーブルにつかせ給仕してくださるということを約束されているんです。今日はルカの福音書12章の35節から、37節、短い箇所でしたが、再臨のイエス様に対する待ち望む姿勢というのを見させていただきました。いつ来るかわからないということで、イエス様が今来られたらどうしようか、逆にですね、今日私の命が取られた時どうしようかといって恐れることはないんです。いつイエス様とお会いするかということをですね、神様の裁きをおびくびく恐れながら待っていることはないんです。それは私たちはもう救われているから、いつ命が取り去られようと、またいつイエス様が来られようと、神の裁きの前に立たされようと、救われる私たちには恐れることはなく喜びしかない。しかし、それまでの時間、それまでの信仰障害を私たちはどのように待つかということが大切なんです。そのためにいつイエス様とお会いしてもいいように、いつ召されてもいいように、それまでの間を腰に帯を締めて主に仕えて霊に燃えていなさいとイエス様は言われるのです。時々私たちは思うかもしれないです、イエス様はまだ来られない、逆にですね、なんか頑張って信仰生活を送ったとしても、イエス様の再臨が自分の生涯の中に来なかったとしたら、それは無駄になるのではないかと思ってしまう人もいるかもしれないです。しかし第一コリントの15章の57節58節にはこのように書かれています。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなたは自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。イエス様にあって労するその労苦というのは一つも無駄にならないと約束されています。神の国はこの世でうまくやった人が勝利を得る世界ではありません。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているんですからと言われていますように、本当に主を信じて腰に帯を締めて目を覚まして歩んでいる者に無駄になることは一つもないのだとパウロは言うのです。それはまだ私たちがイエス様を知らない罪人であった時のことでさえも、イエス様を信じたことによって永遠の明日に意味があるものに変えられるというような驚くべき約束をイエス様は与えてくださっているということに感謝です。ですからいつ来るかわからないイエス様であります。またいつ私たちが召されるかわからないこの生涯であります。しかし目を覚まして灯火を灯して腰に帯を締めて、私たちの働きが一つも無駄にならないということを覚えて、主に今日も仕えていきたいと思います。それではお祈りいたします。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。恵み深い天の主なる神様、私たちが仕える姿勢というのはすでにイエス様によって示されております。しかし私たちはイエス様のように完全にすることはできませんが、少しでもイエス様のように私たちは仕えていきたいと願います。私たちのその受ける労苦は一つも無駄ではないと約束されていますことにありがとうございます。どうぞそのことに私たちは希望を持ち、また喜びを持ち、またイエス様が再び来られるその日まで、私たちは 腰に帯を締めて、そして灯火を灯して使えるしもべとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。